いや、それ久々に食べたらめっちゃ美味しかっ
美味
た。
しい。
ちょっと苦手やったんよな。
なんで？ちっちゃい子が苦手な
え、
要素
私
ゼロじゃ
ない。そん
な
に
好
きじゃない。
なんで？
いや、美味しいけど、チョコレートだけでいいなって思ってたの。
なんでそんな大人っぽい子供おるんや。
でもこれチョコと一緒に食べないか。これでかぶってやって中身出して。
それも楽しいよね。
可愛いねよな中が、
うん。
今の方が楽しめた。
両方一気に食べても全部美味しいようにできてるよね。
うん。
大人になって分かった
。珍しいタイプじゃない。
だからむしろそのな何かを
始めます。ツインクルの話で、明治のお菓子の卵型のチョコレートの中に
同時に話
して
なんていう名前やっけ。
ツインクルっていうお菓子で、ね、チョコレート卵型のチョコレートの中にあのマーブルチョコとかコンペイトとかいちごチョコとかラムネとか、うん、そういうのが入ってるやつがあったじゃないですか。
あったあった、うん、子供の時からあったもんね。
そう、子供の時から私はこれにときめきが止まらないの、未だに。
で、この間大人になって食べたらやっとこのチョコレートの良さを 100% 感じて食べられたの、
うんうんうん、最高よ。
子供の時は分けて食べたいなってちょっと思ってた時もあってんけど、
う
ん、
私もそう思う。
昭和55年に発売されてる。
そうなん、
うん、
先輩じゃないですか、
うん、大先輩です。
すごい
先輩って言うか。
このキャラ可愛いよな。
可愛い、アイディアすごい。
星ちゃんみたいな。
星ちゃん
星ちゃんみたいな。
変わんないよね。
変わんないと思う。
美味しいよね。
美味しい。
始める
？
うん、すごい。
始める？
始まってるんだよ多分もう。これ
名前でも言っとく、
はい、ということで皆さん改めましてこんばんは。スキャンダルのボーカル春菜と、
ベースのともみと、
ギターのまみと、
ドラムのりなです。
はい、
今日はまたちょっと新しいというのかな、
うん、
ことがあります。
お、
サポーテッドバイ明治アポロ。
今週は初めてのキャッチアップ新年度ガイダンス。
はい、
はい、2年目を迎えましたキャッチアップです。
はい、
うん、
最近あの新しいリスナーの方もちょっとずつ増えてきたなっていう
嬉しい
実感がありまして、
あり
がとうございます。メールもね初めて送りますっていう人がたくさんいるんですけども、まあ、そんな皆さんにどんどん番組に参加してほしいなということで、まあ、キャッチアップとは何かっていうのを、まあ、改めてレクチャーしていこうという回でございます。
はい、
はい、キャッチアップっていうのが最近どうっていう意味なんですけども、
うん、
まあ、メンバー間のその最近どうっていう出来事も話しつつ、
うん、
まあ、リスナーの皆さんともそういう距離感でね気楽にトークできたらっていう意味を込めて、うん、
はいはい、
キャッチアップという番組タイトルをつけたんですけども、うん、まあ、この番組リスナーさんからのメールがとても重要な番組で、
そうね、
はい、まあ、いろんなコーナーがどんどんどんどんできてて、できるたびにセールするんですけど、
うん、
またどんどん増えるっていう。
そうやね、うん、
ちょっと紹介していく、
は
い、まずは境界線協会、
うん、はい、
これはいいですよね。
一番いいかもしれない一番盛り上がる
ですよ、
うん、
まあ、あるようでないないようである、それが物事の境界線。そんな境界線について真剣に考えていこうというコーナーです。
はい、
これはアソシエーションオブボーダーラインオンキャッチアップ、略して ABC。
はい
はい、
境界線境界または ABC ですね、
はい、
うん、
そう、でもなんか ABC って急に言われても自分たちが一番理解してない、
うん、覚えとかないとね。
そう、
うん、境界線境界が気持ちいいから、うん、もう境界線境界で良くないとも思ってるんだけど、
まあ、でも海外リスナーめっちゃ多いからさ。
あ、まあ、まあそれはあるな、うん、それはあります。
KK って言われた方が分かることない。
KK 分かる、
境界線境界、ね、境界ね、日本語の略し方ね。まあでも人気のコーナーですね。
人気のコーナーですね、うんうん、そう、今まで、まあ、番組で議論してきたのが、うん、天才と変わり者の境界線、
はい、
親切とおせっかい、
うん、
味のある絵と下手な絵、カフェと喫茶店、うん、信用と信頼、うん、すごいとやばい、うん、あとね、これご飯のおかず、
あの、だから唐揚げはご飯になるのおかずになりますか、
やったね、
そう、こんな内容について、うん、境界線引いてました、
はい、過去のやつ聞き直してくれたらこれについて話してるってことやね、
う
ん、
そうですね、うん、ぜひ過去回も聞いてみてください、う
ん、はい、
あ、例えば安奈々さんからメールいただいてます、
ありがとう。
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
毎週出勤の車で楽しく聞いています、うん、今回は私の大人になってからずっと考えている境界線です、うん、スキャンダルの皆さんは友達と親友の境界線は何だと思いますか。
うわ、
私は友達が少ないです。3月に挙げる結婚式も3人しか呼びません、
うんうん、
私は親友と言われるとその3人がパッと頭に浮かびます、うん、その3人もきっと私を親友だと思ってくれてると思うからです、うん、でも他の友達と何が違うかと言われるとその境界線は難しいです、うん、スキャンダルの皆さんで私が大人になってからずっと考えてる境界線を明らかにしてください。
なるほど、
うん、友達と親友ね、
なんやろうね、
うん、
いやもうなんか親友とかじゃないかも、大きい括りで友達っていう感覚になってきたかもしれない、
うんうんうん、
学生時代は、うん、なんていうの、ほぼ毎日一緒にいる子が決まってたりしたから、うんうん、もうその子は親友って感じ、もう毎日一緒にいるから、
うんうん、
でも今はさ、毎日一緒にいる友達ってさ、まあほぼほぼ僕はいないから、うん、毎日はね、さすがに、うん、よく連絡取る友達とかはいるけど、
うんうん、
だから大きい括りの友達っていう、親友みたいな、その一緒にいる子っていう感覚ではなくなってきたかなって思う。
なるほどね、うん、大人になったらライフスタイルお互い変わるし、
うん、
ね、確かにそれはあるかも、ね、
親友ってファミリー感ない？
あるある、
うん、あるある、何でも話せて、うん、何やろ、ネガティブなことまでちゃんと、うん、あのディスカッションできるのは親友かなって思うな、
うんうん、
友達はもう一緒にいてハッピーみたいな存在、うん
うんうん、そう、なんかわざわざそんなに会う約束とかってしてなくても、うん、またなんかすぐ会おうって思うのが親友。
何してんのみたいな連絡したりとか、
うん、なんかもう会う予定決まってないのに会うことが決まってるぐらいの、
あ、なるほど、
感覚の人。
あ、なるほどね、
うん、
なんかそれで言ったら、その今ツアー中で大阪公演がこの間、うんうん、終わったんやけど、その時に、うん、あの小学生の時の同級生が初めてライブ見に来てくれたの、
うんうんうん、
でその子もその子の生活があるから、
うん、
本当に1年に1回連絡取るか取らないかぐらいの、うん、つながりやったんやけど、久々に会ってなんか初めて自分が音楽してる姿を見てくれた時に、うん、なんかもう昨日も会ってたんじゃないかっていうぐらいの濃密な会話とか、うん、ナチュラルさがあって、うん、あ、もうこの子はずっと大切にしないとなって改めて思って、うんうん、なんかそういう感覚になれる人は友達以上の、
うんうんうん、
大切な子かなって感じた。
確かに、うんうんうんうん、それはあるかも
ね、
なんか何があっても大事にしようっていうか、
うんうんうん、
絶対なんか助けてあげようって思える存在の、
あ、確かにね、その子のために動けるみたいなね、もあるかもね、
な気もするな。
親友3人いるってリナすごいなって思う。
まあそうだよね、そんなに親友って多分多くないと思うよ、
う
ん
う
ん、
思えるっていうのはすごいよね、
う
ん、
そうやね、お互いに ね素晴らしい、
うん、高校の時のその親友ってよく思ってたけど、何してんだろ今。
あ、連絡取ってない最近。
連絡取ってないし、なんか誰も知らないの。
あ、その子のこと
そう、
うん、
いきなりなんかいなくなったの。
そっ
け分かんないけど、じゃあそのいなくなったっていうか、誰とも、うん、誰も連絡がつかないくなったので、メールしてみたら、うん、その帰ってきてメールも、うん、誰も何も知らないその子のこと、
あ、
すごい気になるの、
空白の期間が。
そう、
でもまたどっかで会ったら学生時代みたいに話せると思うけどね。
そうやね、
うん、詳細気になるんだよね。
にもなりしてる。
確かに気にな
る。きっとどっかで元気にしてくれてると思う、う
ん、ね、うん。大人になってもつながってる友達がいるっていいな。
いいね。
うん、
まあ、そんな境界線協会と、なるほどザキャッチアップ、
はい、
っていうコーナーもあります。
ありますね。
これはあの、まあ、海外から聞いてくれているリスナーの方もたくさんいるので、うん、まあ、そんな海外からのメールをもとにクイズを出題しているコーナーです。はい、
うんうん、
楽しいですよね、
これ。めっちゃ楽しい。
ね、いっぱい勉強になるし。ね、
そう、うん。これはなんかないんですか？ありますね。
あった。
はい。チャールズさんからです。
はい、ありがとう。
妻と私の結婚記念日は6月19日に行われます、
うんうん、
2021年に50周年を迎えます。
おー、
すごい、
すごい、
おめでとうございます。
素敵。
私たちの観点からすると、うん、これは2021年をスキャンダルがバンドとしての15周年を祝うための幸運な年にします。2020年9月4日にパリで開催されるコンサートに行くためのチケットがありました、
うんうん、
パンデミックには他の計画がありました。一方であなたが行ったライブストリームの中には当初のスケジュールに合わなかったものがいくつかあり、私はそれを見ることができませんでした、
うんうん、
具体的には調子道館ライブストリーム、キスフロムザダークネスライブストリーム、うん、シーズンズライブストリームです。それは私が1年に行くと予想できるよりもあなたのコンサートの数より多いです、
うん、
ライブストリームを見るのは直接コンサートに参加するのと同じではありませんが、うん、後日コンサートの DVD を見るのとは異なります、
うんうん、
ライブストリームを DVD と比べてみるのがなぜ違うのかと自問しました、
うん、
私は同じ画面を見て同じヘッドホンで聞いています、
うん、
ということです。
なるほどね、
うん、
うん、キュンとする ね、うん、50周年、
ま、それがすごいよね、
すごいよね、
うん、素敵やな、
おめでとうございます、
おめでとうございます、
素敵。何歳なんだろう、確かに結婚してからだもん ね、70代の方、
70代の海外リスナーがいる番組ってすごいな、
ね、しかもストリーミング見てくれてるんだよ、
そうだね、ありがたすぎるよね。
しかも本当だったら去年パリでのコンサートに、ね、そうそう来てくれる予定だったっていう。
でも確かにさ、ヨーロッパとかさ、夫婦、
うんうん、
で高齢の方が一緒にデートしにライブ来てくれる人めっちゃ多いよね。
そうね、当日券とかでもね、
そうそうそうそう、
あるしね。
ちょっと境界線協会も入ってたよ、
確かに、うん、だからライブ DVD かストリーミングの感覚の違い、
うん、あ、なるほどね、
生で今やっているっていう中継と後日その収録された DVD を見る違い、はい、同じヘッドホンをして聞いてても違うんだ、
うん、違うんだって。
でも分かるよ、
分かる分かる、
うん、今この時これをしてるんだって思う興奮とか、こういい意味でこう整頓されてないまま流れてくるその臨場感とかってスペシャルやんね、
うんうん、ヒリヒリしてる感じはやっぱあるよね、うん、ストリーミングでね、うん、見てると
そのやってる側も全然違うやん、
全然違 う、
だからなんかそういうのを感じ取ってくれてるっていうのはすごい嬉しいですよね、
海外からもね、
ね、うん、
やりがいがある、
ね、ありがとうございます。
ありがとう。そう、これ結構ねキャッチアップはコーナーが一つのメールの中に二つ三つ入ってる時が結構あって、はいはいはい、
うん、多分うちらが見つけちゃうんだと思う
別にそんなつもりで送ってない、
あ、そうだね、確かに、そうなんです、それもまあいい面白いところですね、
う
ん、
でもこうやって海外のリスナーからのメールをいただいて、うん、その国のクイズだったりとか、そうそうそう、うん、その国に関してのことを学べるっていうコーナーです、
ね、はい、うん、いいコーナーですね、
うんうん、
楽しい番組です ね、 ね、
あとはね、行コレ、
はいはいはい、
あなたのお仕事の知られざる業界用語、
うんうん、
これ一番最初にできたコーナー、
そ そうですね、
春後半やからね、
あ、そうそうそう、
ファンのみんなどんなお仕事してるんやろうっていう流れから、うんうん、
ずっと気になってたんだよ ね、
うん、そうそう、 平日とかにもライブ来てくれる人もいっぱいいるし、どんな仕事なんやろうと思って、うん、でその職場で使う用語ってあるんかな、うん、みたいなところからできたコーナーですね、
うんうん、そうですね。でもなんかこれをやり始めて私たちのファンの人に学校の先生が多いっていうことも分かった、
う
ん
う
ん、
そうですね。コーナーじゃないけど、うん、先生からメール来たら、うん、Hey teacher って呼びかけるっていうルールもあります、うんうんうん、
できたね、ここから
それもありますね、
うん、
この呼びかけなかなかいいですよ、
うんうん、
たまに忘れんだけど
本当に買ってよな、うん、
そしてこれはもうコーナーと呼んでいいのかわからないんですけど、まみめ無人島、
はい、
うん、どっちかって言ったらトモロッコじゃないんですかね、まみめ無人島
どっちでもないわ、
うん、
よくわからんからこれは
日本に数多く存在する無人島の一つをマミが買うまでの物語になってます。壮大なストーリーになってますね。
めっちゃ煽られるよテレビでやってる家買うよりも壮大や
いつの間にか
僕は買うまでにの物語になってるけど、うん、無人島のあの物件のサイトを見るとかじゃなくて、
うん、そう、
そんなコーナーやったんや
ね。
そうらしいよ。
しかもこのコーナー始まって、うん、あの島の所有者がリスナーにいるっていうことも分かった
よね、うん、そうそうそう、いたんだよね、この間ね、うん、
ね、海外にね、
そうびっくりした、
うん、
所有してらっしゃる、
うん、
今あのそのなんだっけ、お天気が変わりやすい土地だから、うん、すごいこう雨風に打たれてるその島をちゃんと守りに行ってたけど、うん、っていう話をね、
そうそうね、もういっそ住んじゃう方がいいのかな、うん、みたいな内容でした ね、
うん、
そうか。でもあのサイト楽しいよね。
楽しいね、
確かに。
なんていうサイトなんやっけ。
無人島がそのままだった
そう、今の時みんな見てみて、
うんうん、
面白いから
意外とあれお手頃なのかなっていうぐらいの値段で出てたりする
バグってくるの。
そうだね、分かるのね、
もうね、そうなの、何が安いのか高いのか分かんなくなってくる、
うん
うん、でも島の相場が分かんないから、
うん、まあ、見るのは楽しい、
楽しいね、
うん、いつか買うんでしょうか、まみちゃん。
ちょっとあのじゃあ島買ったよとか島持ってるよとか島買おうかなって思ってる人ちょっと連絡ください、
うん、あ、そうね、だからもうちょっとメール欲しいね。
そうね、
リスナーさんからの情報がね、島経験がなさすぎるから、
うんうん、
その島経験のある方々にちょっと先輩方にお話聞かないと、
うんうんうん、そんなにいるかな、
どうしようめっちゃいたら
でもそれでさ見てみようと思って見て、うん、あれこれいい島だなってなって、
うん、うんうんうん、
ご購入を考えられる方もいるかも。
このコーナーきっかけで、うん、やでもこのコーナーきっかけでその島所有者の方はもう一個島を見ようとしているわけだから、
影響力
すごい、いやこれちょっと、
うん、
でもこれも面白いからね、
うん、
話聞くのすごい面白く
ない、ね、そうね、面白い、
うん、お待ちしてます。
いらっしゃったら、はいはい、
コーナーやってからです
よ、うん、
もう不動産サイトの島も1個売れちゃって
る。ええー、そうなの。
そうなの。僕に早くしないと
ってことなの。そんななくなんないでしょ。でも
売却
です、すごい、
彼が買ったかもしれないね。
何県の島がなくなったの。
広島、
広島県の島が、
いいな、
いいよね、
広島いいな、
ね、
いい広島。
でもツアー回ってて思うけど、本当福岡もすごい良かったから、
うん、
九州の島、うん、あのあったじゃん、
あった、ね、
九州の、
うん、
まだある、ま
だ
ある、
だって3つついてんのよ島、
ね、佐賀はほんで安かったんやな。安くはないねんけど、
そうそう、
安くはないねんけど
思ってたよりは、
うん、思ってたよりは、
思ってたよりはね、
そうそう、
新しいの出たの、
新しいの出たの、
追加もある、
誰が手放したのそれ
あ、宮城、宮城めっちゃいい、
日本三景松島は3日の無人島、
めっ
ちゃ綺麗そう、
1500頭、
おー、うん、おー、なんか可愛いらしい、
綺麗、本
当
だ、
え、それ、繋がっている、
渡れる、
なんかね、橋みたいに2個島があって繋がってる、
うん、ね、
貝殻で浜辺が白く染まるプライベートビーチ、
いい、
キャンプに最適、
いいな、
4800万、
もっと国立公園内なん
だ、あー、そっちパターンね、
国の方々が草取りをし
はあ、最高じゃないですか。
管理してくれる。手入れが
管理費ゼロ？
まあそういうことだ。
めっちゃお得。
島の値段だけってこと。
島には契約している漁師の方が船で渡してくださいます。
アクセスもバッチリ。それは
法律により建物を建てることはできません。は
い、
なるほど。
サバイバルか。
別にそのちょっと南の島行こうじゃないけど、バカンス的な感じのは別にできるってことか。
プライベートビーチがあるなら別にテントとかタープとか立ててしたらいいんだろうな。
4800万。
いやーどう、6000万。
5000。
7000万。
3000。
安くないけど。
マジだって管理もしてくれるのやろな、ね、すごいやん。
でも建物建てられなかったとしても全然いいよね、だってね、
うん、いい
よ。そのバーベキューとかできるんです
か。全然だよ、キャンプに最
近。あ、そっかそっか、そう、ね、
めっちゃいい島追加されてる、う
んうん、なるほど。
う
ま
いよ。
あ、わー、いいです。
綺麗だね。
わ、
そうやね。え、ここでフェスしようと思ったら何人ぐらい入る？
1500
坪？
1万人とか。そんな入る？
1500坪か。
まずね、漁師さんが渡してくれるとはいえ、めちゃくちゃ時間かかるから。
そう、送迎が。そこは送迎のうちらがあのバスみたいに出せばいいじゃん、船を。
豪華客船。
ちょっと
一気に渡して。
船舶免許をやるの。うちら気切ってるから。
夢があるね。うん、夢しかないな。
でもなんかそういうのちょっとサバイバルじゃないけど、そういうのやってみたいよね。
うん、
やってみたさはある
ね。できるんかな、お魚釣ってその場で
焼いて
とかしてみたいよね。
そのさら地にするまでの工程とかやってみたい。
あ、スキャ村作る。スキャ村。
スキャ村。スキャ島だよ。
スキャ島。
確かに。
スキャ島やばいな。
島だもんね。
うん、
仙台はここで。
うん。
ここですか。
あ、そんな離れてないね。車やったら、
まあ、割りかし行けるんじゃない。
1時間かからんよ ね。検討します。
いいところにあるね。
なるほど。
検討入っちゃった
よ。新しい情報
ですからね。
嬉しい。
一、うん、人1000万も払わんでいいねんで。
確かに、ね、
4人で買うっていうのはね。
750万1人。
うん。まあ、行け。
リアル。
まあでもその宮城と佐賀3島もあるから、
うん、そうね、佐賀3島はめちゃくちゃ暑いと思うよ、うん、
まあでも宮城の方が近いよね、
うん、まあね、
うん、
このコーナー大好きやな、やっぱり。
結局いや、だからこの話をし始める前と、
うん、
し始めた後でのテンションも全然違うのよ。
そうね、そう、もう夢見てる状態になってるから、うん、
このコーナーいるとかいうところから始まるから
ね。そうだよね、いつもな、
うん、
結局大好き。
はい、っていうコーナーもありまして、はい、あとは恋愛相談です。
はい。
シンプル
に、シンプル、
はい、これはもう普通に相談に乗ってます、う
ん、はい、
はい、恋愛相談ね、
うん、
カワウソさんからです。
はい、
スキャンダルの皆さん、こんばんは。
こんばんは。
女子校に通う高校2年生です、
うん、
皆さんに恋愛相談です、
うん、
何年も好きな人ができません、
うん、
男の子と話していて楽しくて一緒にいて楽だなと感じると、友達としてしか見れず、
うん、
恋愛対象として見れません、
うん、
女子校なので出会いもないし、うん、あまり喋ったことのない男の子と話すのも苦手になってしまいました、
うんうん、
恋をしたいのですが、どうすれば男の子を恋愛対象として見れるようになれますか。
なるほどね、うん、いつか出会うんじゃない。今周りにそういう人がいないだけで、
うんうん、
あ、この人って思う人がいつか絶対現れるよ。
その後あれなんかな、大学行くのか、
うん、
就職するのか、
うんうん、
でも環境が変わればね、全然新しい人に出会うだろうし、
うんうん、環境はあるね。
そうだね、
リナも女子校行ってたけど1年半ぐらい、
うんうんうん、
あの女の子の中でずっと生活してるから、うん、ほんまに言ってる通り出会いもないし、うん、なんか分からへんのよな、その恋愛が始まるそのきっかけとかが、うんうんうん、っていうのはすごく分かる、うんうん、だから本当に生活の仕方が変わるのを待つか、なんやろうね、ふとしたことでなんかあるんやろうけどね、きっとな、うん、
でもさ、好きな人欲しい、作らないとみたいな感覚でいなくてもいいと思う、う
ん、全然いいと思う、まあ
ね、焦らなくていいよね、全然、うん、
なんか、まあ、通学中とかにも、うん、もしかしたら今後何かあるかもしれないし、
うんうん、確かにね、うん、その今仲いい友達と思ってる子が何年か経ったら、うん、好きかもってなるかもしれんしね、
うんうん、
自然発生やからね。
そうやね。
そうそうそう。
好きになろうって思ってる時って無理よな。
うん。
彼氏できんことない。彼氏欲しいと思ってる時って。
うん。そうかも。
なぜか。
だからまあこの楽しくって一緒にいて楽だなって感じる感覚をもっと大事にしてればいいんじゃない。
うんうん。
その男友達のことをいい人だなって。
うん、みんなそのなんか喋りにくくなっちゃったのはあれだけど、そういう感覚で。友達としてまず話してみるみたいな、
うんうん、
とこから普通に新しく出会った男の子とかも話してみたらいいんじゃない、まあ、例えばじゃあこの人のこと好きになろうみたいなところからやっぱいいなと思って入ったとしても、すごいなんか気まずく、
確かに入り口のハードルが上がるよね。
そうそうそうそう。だからまずはそういうの意識せずにメンズとも接してみる、
うん、今のままで大丈夫だと思う、
ね、
思います。
焦らずね、
うん、
まあ、でも恋したいっていうのは分かる、
分かる分かる、
うんうん、
気持ち大事、うん、
ね、気持ちが大事、みんな同じ気持ちよ、うん、っていう
恋愛相談のコーナーもあります。
はい、
コーナーとしては今はもうこれぐらいですかね。
うん、
そう、
そっか、そう、結構ね絞ったんだよ前に、
うんうん、一回増えすぎたんやもん。
そう、増えすぎてちょっと
リアランスしたね。
そうそうそう、そうや、
はい、だから今境界線境界、なるほどザキャッチアップ、行、
うん、
これ、
うん、
無人島、
はい、
恋愛相談、
うん、
が残っております、
うん、はい、
いや本当にここに無人島が残ってることがねすごい
ね、
うん、
クリアランス後に現れたやつだから、
そうそうそう、まあ、次であるかもしれない、うん、
半年後あるかなっていう、うん、
っていう、まあ、こんなコーナーがありますので、はい、で、はい、それぞれのテーマでぜひメールを送ってきてください、うん、
出ます。
でそんなメールを送ってきてくれた方にキャッチアップグッズを、
はい、
プレゼントしているんです、
うん、
はい、今あるのが大人気のアポロポーチ、
はい、
うん、これもめったに出さないですよ、
うん、は
い、
一時期ちょっと出しすぎて
全員にあげてたの
そう、
なんかもう、ね、幻にしないとダメだ、あれは、うん、
大変なことになったんだ、
あれ作るの意外と高かったの、
ね、う
ん、
そう、
それ聞いてなかったからね、
そう、全然聞いてなくて、う
ん、いや最近全然出ないね、うん、本当に、
うん、見てないもんだって、うん、ものを最近
ね、今までもらった人たちは、うん、本当に大事に使ってほしい、
そうだね、
で原価償却でもう使えるだけ使ってほしい、
うん、そうですね、うん、でもとっても可愛い、
可愛いね、
めっちゃ、
でもう一個グッズを作ろうっていうことで、うんうん、この間新しくアポロピックを作ろうっていうことになりました、はいはい、ピックね、
うん、
可愛いデザインが上がってきてまし、
ね、
うん、
ね、おにぎり型の方のね、
うん、アポロです、
そう、
そう、
デザイン
そ
のものです、アポロそのものです、
そうです、
そうなんです、それは多分プレゼントいっぱいできるんじゃないかな、
うんうん、
したいな、
うん、ステッカーも境界線境界のステッカーも、
うん、はい、
うんうん、作ってみました、
うん、
すごいシンプルなやつよね、
そう、
そうそうそう、
めちゃくちゃいいと思う、うん、
でもシュールで可愛いよ、
うん、そう、うん、いろんなとこに貼ってほしい、
そう、はい、携帯のケースの間入れたりとかね、
そうそう、うん、いいね、
パソコン貼ったりとかね、
そうそうそう、うん、
あと県境に貼って
境界
線本物の境界線、
境界線に貼ったりとか、
怒られずに
確かに
家のもうお母さんとかに入ってきてほしくないなみたいな
とこに貼ったりいいですね
俺と母の境界線
怒られそう
怒られるな、
うん、はい、そんなステッカーも作ってますので、
はい、
まあ、出来上がり次第、うん、皆さんにプレゼントできたらなと思います、
はい、
このところですかね、
うん、
キャッチアップとは、
はい、
こんな感じの番組でございます、
うん、
非常にゆるゆるやってます毎週、うん、はい、皆さんのメールに助けられて、
はい、
ありがとうございます。本当に
他力本番なので支えていただいてい
やでも楽しいよ本当に、
ね、う
ん、皆さんからのメッセージたくさんお待ちしております、
はい、スキャンダルキャッチアップサポーテッドバイ明治アポロ。
そろそろエンディングのお時間です。
はい、
今日はキャッチアップとは、
うん、
なんぞやというコーナーでした、うんうんうん、
はい、
改めて振り返っていきましたけど、う
ん、はい、
これあれだね、うん、うちらにもありがたくない？
そうね、あ、整理できたね。そうそうそう、
確かに
一個ずつおさらいしてて、うん、あーこれですねこれですねってやるのが
確かに、
そう、ね、助かります、
うんうん、
これ前あったコーナーだけどうだっけみたいなね、
うん、
そうね、それでこれは生きてんのねみたいな、
そうそうそうあるからね、
みんなで整理できたね、
はい、うん、ありがたい、
うん、
でまあ皆さんから今もねメールたくさん届いてるんですけど、
うん、
4月に入ってファンクラブツアーが始まったじゃないですか、
はい、
でその、あのツアーに遊びに来てくれた人たちからもメールがたくさん届いてるんですけど、
う
ん、まあ、まだちょっとツアー中なので、はい、そのメール、うん、なかなか読めない、
ネタバレしない
ように、そうそうそう、
まだ公演があるからね、
あるからね、で久々の全国ツアーですけど、はい、どうですか？
めっちゃ楽しい、
楽しいよ、
もう生き返ったって感じ、
うんうん
うん、こんな楽しかったんな、
ね、
ね、
全部が愛おしいの、なんか、うん、かく汗もあの筋肉痛も、
うん
うん、次の日あ体動かないみたいな言ってんのも、うん、あのこれこれって思う、
そなんだかんだ楽しいんだよ、
ね、楽しい
よね、
もうどんな痛みも幸せ
ストイック
だあと地方に行かないと会えないスタッフさんに会えるのとかも ね、
嬉しかったね、
嬉しいし、
それも ね、うん、ね、差し入れしてくれるご飯とかもさ、うん、そのご当地のものだったりするじゃん、うんうん、はあ、もうこれ食べたかったって思ってたりするのもいっぱいあるからさ、
ね、
う
んうん、ね、新幹線に乗ったりさ、
そう、ね、
飛行機に乗ったりさ、ホテルに泊まったりっていうのもすごい久しぶりやったから、うんうん、もうなんかワクワクが止まらんくて、
うん、
ずっと嬉しかったの、
ね、嬉しいな、ね、
今あの楽曲の人気投票をやってるじゃないですか、
うん、
その投票結果をもとにトップ10のセットリストに、うんうん、してやってるんですけど、
うん、
だからツアー中にセットリストがどんどんどんどん変わっていく可能性があるっていうのも楽しみの一つですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、
なので皆さんからの投票まだまだ受け付けてますので、はいはい、ぜひ参加してください、
はい、してます、
はい、ツアーは4月末まで続きます、
はい、
これから参加される皆さんお楽しみに、
うん、
キャッチアップの次回の更新は4月19日月曜日です。メッセージは OD の番組ページから送れます。それではまた来週お会いしましょう。以上、スキャンダルのボーカル春菜と
ベースのともみと
ギターのまみと
ドラムのりなでした。
バイバーイ。